ローマ人への手紙3章21節から31節をテキストに、しかし今やという題で説教いたします。これまでローマ人への手紙をずっと見てきましたが、1章後半から異邦人の罪、ユダヤ人の罪を検証して、結局律法があってもなくても人皆罪人であることが明らかになりました。そして罪の結果は死であり、苦難と神の裁きであります。これまでのところで、ユダヤ人の誇りとする律法も、神の民の印である割礼も、神の義を得るには全く役に立たないことが判明しました。これは3章20節あたりです。その結果、ユダヤ人も異邦人も、神の前に何ら異なるところがないことを確認しました。21節のしかし今や、この言葉は大きな時代の転換点、全く新しい救いの道の始まりを告げています。これはローマ書の転換点でもあり、律法の時代から恵みの時代への大転換でもあります。神の義は律法とは別の道で、しかも律法という原者、つまり旧約聖書を土台とし、また支えとして神の義が明かしされました。それは律法の行いでも割礼でもなく、キリストを信ずる信仰によって受け取る神の義で、ユダヤ人異邦人に差別はありません。23節いきます。人の心に神の義を求める願いが起こされるためには、自分が罪によって死んだものであり、また救いが必要であることを知らなければなりません。そのことを教えてくれるのが、すべての人が罪を犯した、この23節の言葉です。そして神の栄光を受けられないのであることを認めること、これは神の義に至る重要なポイントです。見てきた通り、イエス・キリストによらなければ、人は律法によっては誰一人神の義とされませんでした。すべての人が罪人で、神の怒りに値している。人類は今、恐ろしい崖っぷちにいると思います。ローマ書1章で見てきましたが、1章18節、不義をもって真理を阻む人々の不敬虔と不義に対して、神の怒りが天から下る、と書いてあります。私たち小さく弱い人間にとって、激しい神の怒りが天から下るとは、人の言葉では表すことができない恐ろしさです。十分な表現ではありませんが、終末的記事は聖書の創世記19章のアブラムの甥のロトが住んでいた堕落した町ソドムに天から火が降ったことが記されています。また黙示録8章から9章にも、大きな星が天から降ってくるという天変地異の描写があります。人の罪の結果という理由が明白な核兵器や自然破壊、地球環境破壊も意味しているのかもしれませんが、その意味も含めて神の怒りは堪忍袋の方が切れかかっているのではないでしょうか。神の怒りは人が自分の感情をぶつけるようなものとは全く違います。神様はその義と経験、真実を踏みにじる人の罪を許すことができないお方です。25節に、なだめの捧げ物と書いてあります。なだめの捧げ物とは、そのお方がご自分の御子を犠牲にすることによって、その罪を処罰し、神の義が全うされ、それによって、神の怒りが鎮められた、そのこと、御子による贖いを なだめると表現されたのです。その救いを誰にも分かるように、それによって一人も多くの人が救われるように、神の義が全うされ、神の怒りが鎮められたのです。さて、23節の神の栄光とはどういう意味でしょうか。ピリピト人への手紙3章20節の21節に、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるという言葉があります。これは終末、また再臨の時に完成するものでありますが、その他にも神の栄光が私たちに現れるのは今現在も私たち信ずる者に掲示されています。それは私たちが聖霊に導かれて歩む時に、部分的ではありますが神の栄光に預かることが約束されています。第二コリント三章十八節では、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。これらは皆御霊なる主の働きです。24節では、救いは神の恵みとイエス・キリストの贖いにより無代価で義と認められるのです。無代価とは言っても、その代価はキリストが十字架の上で支払われたのです。次、25節、神はこの方を血によるなだめの供え物、血によるということはイエス・キリストが十字架上で流された血です。そこで捧げられた命です。それを血によると表現します。なだめの供え物、神の怒りをなだめる捧げ物です。そして公に示されたと。この贖いの道を世界に公示されました。25節の見逃すとは、目が届かずに見逃したのでありません。忍耐をもって一人も多くの人が救われるのを主なる神様は待っておられるのです。27節、それではその神の救いに人はどう関われるんでしょうか。その答えは、一切の人間的誇りは取り除かれたと書いてあります。人は何もすることができない、ただ受け取る、手を出して受け取ることだけが人のなすべきことです。行いの立法ではなく信仰の立法、人は自分の救いのために何もできないのです。信じて受け取るだけ。この信じるというのも人の力何かすることではなくて、ただ受け取るというだけのことなんです。31節、信仰によって立法は無効になるのでしょうか。そうではありません、否です。信仰が立法を確立するのです。行いによってはユダヤ人も異邦人も救われること、救われないということを見てきました。キリストによって与えられた神の義だけが立法の要求するところを満たすことができたのです。立法に従うことができなかった私たちの代わりに、イエス・キリストが立法の要求を満たしてくださったことによって、私たちは義とされるのです。立法が無効になったのでも不要になったのでもありません。立法は私たちの生き方を導くガイドブックです。だから今も私たちは神の御心に従って立法の導きに従うのです。それで義を得ようというのではなくて、神の御心に 喜んで継いでいきたい。だからです。